皆さんおはようございます。今朝もこうして街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。3月に入りました。先週はね、1週間ずっと暖かい日が続いておりまして、昨日は最高気温が22度、今日も21度、ものすごい急激な変わり方ですね。皆さん覚えてます？先週の礼拝が終わった時、皆さんが最初に何て言ったかって言ったら、寒かったって言ったんですよ。ガタガタ震えながらみんなで礼拝してたんですけど、どうです、今日1週間経ちましたらもうあったかいと言いますか、ちょっと暑いぐらいでしょ。先週ね、ものすごくこう私はね、ああ春が近づいたなっていうことを2つの点で実感したんですね。一つはですね、教会今日帰りがけに見てくださいね、出て左手に、ご近所さんのお家があるんですけど、そちらの梅がもう綺麗に咲き誇っておりました。もう梅がどんどん咲いてるんですよ。もう一個実感しましたのは、ずっと鼻がかゆいんですよ。花粉症が出ておりましてね、昨日も明け方の5時ぐらいにもう鼻が垂れて起きちゃってね、で急いで薬飲んで寝直しましたけれども、そういうこう春の訪れを感じる日々が今続いております。ちょっとね、皆さん花粉症の方もあるかもしれませんが、寒さで凍えていた体をねほぐしながら、この1週間元気に過ごしてまいりましょう。さて、先週の日曜日以降、私たちは読み続けてきましたマルコ福音書14章に入りました。この14章というのは、イエス様が十字架にかけられていく、もうその待ったなしのお話がね始まっていくところです。先週の箇所14章の 1,2 節では、イエス様を何とか捕らえて殺害しようとするその宗教指導者たちの暗躍が始まっていきましたし、まあそれに伴ってといいますか、それと時を同じくして、イエス様に対してですね、ベタニアで香油を注いだ女性のお話なんかが14章の3から9節の中で描かれておりました。イエス様はそうやって油注がれたことに対して、これは私の葬りのための塗油だった、油注ぎだったと言って、それをある種こう喜んでくださったんだと、こういうお話が先週だったんですね。で、今日はその続き14章の12節から26節を選びました。この今日のお話といいますのは、杉越の食事、まあ、キリスト教的に言いますと、これはイエス様にとっての最後の晩餐であり、またその席上で主の晩餐を示されたという、まあ、そういう箇所になります。で、今日ですね、皆さんと一緒に考えていきたいなと言いますのは、このイエス様が行われている主の晩餐とは一体何なのか、どんな意味が込められているのかっていうのをご一緒に考えていきたいんです。私たちが所属しておりますこのバプテストっていう教派はですね、キリスト教いっぱい教派がありますけれども、その中で特徴を挙げるならば、私たちのバプテストっていうのは非常にその儀式的なものとか形式的なものっていうのを、どちらかといえばこう嫌う教派になります。私たちは自分たちでしっかりと聖書を読んで、その時その場面でイエス様、神様が何を私たちに伝えてくださるのか、そのことをすごく強調するといいますか、大事にする教派ですから、私たちの教派の中では他の教派の中でなされているような、例えばカトリックなんかではサクラメントって言ってね、何かこういう教会に与えられた奇跡の場、ね、奇跡を行う場があるんだって主張なさいますが、私たちはそういうものはあまり重視していないと言いますか、こうね、強調しない。しかしそのバプテストにおいても2つだけ大事にしている儀式がある。その1つは洗礼、バプテスマであり、もう1つがこの主の晩餐なんです。私たちの教派バプテストにおいても、形式とか儀式とかをなるべく排除しようとしたその私たちの教派においても、この主の晩餐は決定的に大事だっていうことを繰り返し繰り返し、毎月の礼拝、おそらく多くの教会は第一日曜日だと思いますが、その礼拝の中でこの主の晩餐を繰り返してきました。ではこの主の晩餐とは一体どんな思いが込められているか、イエス様はこの主の晩餐を通して私たちに何を告げようとなさっているか、そんなことを今日ご一緒に見ていきたいわけです。14章の12節以降を見ていきますと、 これは日時としましては、杉越の祭りの前日であったということが見えてくるんですね。杉越の祭り、先週もちょっとお話ししましたが、旧約聖書出エジプト記に記されておりまして、イスラエルの祖先がエジプトで奴隷として苦しんでた、そのイスラエルの民のもとに神様は指導者モーセを使わし救い出してくださった。この救い出していく時のいろんなこう出来事の中で、エジプト中を神の霊がこうねずっとこううごめき歩くっていう時があるんですね。でその霊がそれぞれの家に入りますと、その家の最初の子供長子が亡くなってしまう。しかしその出来事を過ぎ越していくためのそのなんていうんでしょうね、印が家の鴨居に羊の血を塗るとか、そういうのが出エジプト記の中にあるんですが、そうやって神によって救われていったっていうことをこう記念する民族解放の祭りが過ぎ越しの祭りなんです。でイスラエルの人々はこのお祭りが始まる前日の夜に、自分たちの家族や仲間で集まって過ぎ越しの食事というのをしていた。このお食事の中では、私たちの先祖はかつてエジプトで奴隷であったけれどもねってい こう民族の歴史を語り、神様が今も私たちに働いてくださってるんだよ、私たちもまた神に救われる民なんだっていうことをお互いに確認し合う、そのような特別のお食事が過ぎ越しの食事でした。弟子たちもその慣習に従いまして、イエス様に問うんですね。どこで過ぎ越しの食事の用意をいたしましょうか。するとイエス様は13節において弟子たちにですね、お使いに出しながら言うんです。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする私の部屋はどこかと言っています。これですね、おそらく、エルサレムの中にもうすでにイエス様の支援者の者がいたんだろうっていうことが考えられております。でその目印となるのが水瓶を運ぶ男性だって書いてあるんですね。でこれ水瓶を運ぶっていうことは通常こう女性の仕事となされていたから、それを男性がしてるっていうことは嫌でも目立つわけです。でだからこれをこう目印にしたんでしょう。イエス様たちは、どこに行って過ぎ越しの食事をしたらいいか、その目印となっている男性の行動を通して家を、把握し、そこに集まって弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事を始めた。するとイエス様この食事の席上とんでもないことを言い出す。18節、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。この弟子たちの中に裏切り者がいるんだっていう爆弾発言をするわけですね。19節において弟子たちは心を痛め、まさか私のことではと代わる代わる言い始めたとある。これね、日本語だけで読んどくとちょっとようわからんでしょ。まさか私のことではって、それはあんたが知っとるでしょうもんと思うわけですが、まさか私のことではって言ってる。これね、ユダヤ人はちょっと日本人と通ずるところが多いんですが、ものすごく恥っていうことをね、こう何でしょう、恥に関してこう敏感な、民族なんですね。だからここでまさか私のことではって言ってるのは自分自身の気持ちの話ではなくって、先生であるイエス様がまさか私のことを疑っているんじゃないのかっていう意味で彼らは騒ぎ出した。あなたと一緒にやってきたこの私を疑ってるの、まさかねっていう、そうやって弟子たちは互いにざわざわとし始めた。イエス様はこのざわめきの中でさらに告げる。20節、12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。こうまるで誰かを特定するかのような言動をする。もう弟子たちの緊張はこう高まったと思うんですね。イエス様さらに続けていく。人の子は、これ人の子って自分を指す呼称なんですが、人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。これね、不幸だって言ってますが、さっきの恥っていう感覚から言った方が分かりやすくて、不名誉だ、恥知らずだって、恥知らずだみたいなニュアンスです。これね、 裏切り者はずっと己が裏切りをこれから指摘され続けるであろうゆえに不名誉だみたいな、こんなニュアンスでイエス様語るんですね。非常に緊迫した場面、その緊迫した場面を思い描きていく中で、私ね気になるんです、この時のユダはどんな心境だったんだろうか。先週の箇所14章の10から11節で、ユダは新年指導者たちに働きかけまして、イエス様を引き渡すということを約束している、その代価をもらうという段取りも取り付けている。だからこの中に裏切り者がいるって言われた時に、ユダはバレたかってこうドキッとしたんだと思うんですね。このユダという人物に関しては、実は長年神学の世界でもどういう人物であったか、何を考えていたか、ものすごく議論があるんです。で、実は未だにこの統一見解はないですね。例えば中世の時代なんかでは、ユダは最大の悪人である罪人であるって考えられていました。だからダンテっていうね、人物の戯曲神曲の中で描かれているユダっていうのは、地獄の一番奥底で魔王の口の中に入れられて、ガムみたいにひたすらくっちゃくっちゃってこう噛まれ続けて苦しんでいる、そういうものとして描かれています。でそれくらいに許しがたい悪人だというふうに考えられている。これが近現代になってきますと、ちょっと彼を擁護するようなね立場も出てきまして、例えば、過激な発言をして、神殿指導者たちをこう挑発しているイエス様に対して、諌めるべくあえて敵対者たちのこの脅威が迫っているんだぞと感じ取らせようとしたんだみたいな、こういう解釈をする人たちも出てきます。正直なところ分かりません。ただ聖書が書いていることで言うならば、マタイ福音書の中では、ユダはイエス様がね逮捕された後、こんなはずじゃなかった、こんなつもりじゃなかったっていうんで、もらった銀貨30枚持って神殿のね指導者たちのところに行って、これ返すって言うんだけども、それはあんたが勝手にやったことだ、私たちの責任じゃないって突っぱねられて、ユダは自死するっていう、こういう記述があるんですね。でつまりユダはおそらくこの後に後悔する。しかし今日の箇所ではまだそのことは分かってない。つまり自分が罪を犯す前だから、過ちを犯す前だから、まさかそんなことになるなんてぐらいの感覚でいたんでしょう。ユダはビクビクしながらその場に一緒に同席してたんだと思うんですね。となると私はここからもう一個疑問が出てくるんです。この後どうなっていくのかっていうことを全部ご存知なのはイエス様です。じゃあイエス様は自分を裏切る者がいるぞっていうことを宣言しながら、そしてそれがユダであることも分かっていたであろう、その上でユダのことを許されるんだろうか、イエス様はユダを受け入れてくださるんだろうか、そのことを私は疑問として持つんだ。おそらくこれは信仰者が抱く最も大きな問いの一つでしょう。だって救い主であり神の子であるイエス様を裏切って十字架につけて殺害していく、そのきっかけとなった、その一端を担ったユダを神は許されるか、イエス様は受け入れるか。私は今日は先に結論を告げますと、私はユダも許されると思っています。もちろんそう考えるには願望ではなくて根拠があるんです。実はその根拠が今日の箇所の中にある。後半の22から26節を読んでいきます。イエス様は裏切り者がいるという指摘をした後、おそらく騒然とする弟子たちを前に、22節から突然主の晩餐を始めました。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えて言われた、取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた、これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。このね記述の中でもうイエス様は騒然とする弟子たちの中で突然ひょっとこう主の晩餐を始めていかれた記述なんですね。でも 他の福音書の中、これ比較していきますとね、ヨハネ福音書の中ではユダはこの弟子集団の中からこの食事の席において退出していくんですよ。ヨハネ福音書13章の30節に書かれているんですが、そこではユダは出ていくんです。おそらくヨハネ福音書の著者はイエス様が、ね、この弟子たちに対して働きかけていく、しかしユダは裏切ったんだ、ユダは出ていったんだ、離れていったんだ、そのことを思った。しかしマルコ福音書の中に書かれていない、他の福音書の中に書かれていないことが彼にとっては非常に不可解だったんでしょう。だから彼は出ていくっていう、そういう記述を記した。しかしそれを逆に言うならば、マルコ福音書はその喧騒の中で主の晩餐が始まっていく、その席にユダもいたって、ユダも同席していたってっていうことを暗に伝えているんじゃないのか。23節で皆その杯から飲んだって書かれているけれども、この皆の中にはユダも含まれている。つまりイエス様はご自分を裏切る者がいるということを分かった上で、そのユダの存在を分かった上で、パンを裂いて渡し、またブドウ酒の入った杯を互いに飲み、これは私の体である、これは私の血である、ってそうやって告げていったんであろう。ユダもその場にいたんだ。罪人であり裏切り者であるはずのユダをもイエス様はそこに同席させていた。いや、もっとね、もっと広い視野で見るならば、ユダだけではないでしょ、この食卓に集っているものは。弟子たちもまたイエス様を見捨てるじゃないか。来週以降の箇所を読んでいきますとね、イエス様この最後の晩餐が終わりましたら、ゲッセマネへと移動します。そしてそこで祈るんだけれども、その祈りの終わりの時にユダに率いられましたユダヤ教の指導者層はやってきてイエス様を捕らえる。その場面で弟子たちはまるで蜘蛛の子散らすかのようにうわーっと逃げていく。筆頭弟子でありますペトロだけはイエス様のことが気になったのか、連行されていくそのユダヤ教の大祭司の館に忍び込みまして、イエス様の宗教裁判をずっと眺めている。しかしその場面でお前はあのイエスの仲間じゃなかったかと言われた時に、マルコ福音書ははっきり書いています。呪いの言葉をね、神をこう使ってこう呪いの言葉さえ口にしながら、あんな男知りませんって言ってるんですよ。そしてその宗教裁判からね出ていったペトロ以降、次に弟子たちが登場するのはイエス様が復活なさった時です。すなわちイエス様が十字架で亡くなっていくその場面に、男弟子たちは一人として同席していない。みなイエス様を見捨てて逃げたんです。しかしその弟子たちをもイエス様はその場に留め、パンを渡し、ブドウ酒を飲ませ、これは私の体である、これは私の血潮である、そう言って彼らに対して告げる。24節、これは多くの人のために流される血なんだと。ユダヤ人にとって血っていうのは命ですからね。これは多くの人のために流されていく、捧げられていく私の命だって、そう言ってイエス様は主の晩餐を弟子たちに示した。もちろんね、注意しないといけないんだけれども、このイエス様の許しっていうものはね、どうしようもない私たちに対して全てを目をつむって甘やかしてやろうって、こういう意味じゃないですよ。甘やかし甘ったれじゃないわけですよ。だって今日の箇所の中でイエス様21節にて、そのものは不幸だって言ってますもんね。おかしいもんはおかしい、ダメなもんはダメ、残念なものは残念、それはもちろんイエス様は分かっている。しかし分かった上でこの主の晩餐をなさり、そこにはユダをも、そして弟子たちをも同席させておられた。私今日ね、皆さんと一緒に分かち合いたいのはまさにそこなんです。この罪を犯していく者をもイエス様は受け止め、共に主の晩餐をなさったという、この中に主の晩餐の意味がある、内実が見える。 すなわちイエス様が与えてくださったこの主の晩餐とは、罪人が集うことを許された食卓なんです。何の問題もない、何の過ちもない、人生振り返ってみたとき、私は常に順風満帆だった、いつも祝福があった、いつも私は何の過ちも犯すことなく、後悔など抱えたことなく生きてきた、そんな人間だけが集う食卓か、そんなわけがないですよ。そんな人間はいませんもん。誰もが、なんであんなことしちゃったんだろう、あんなはずじゃなかった、こんなつもりじゃなかった、そんな経験をみんな抱えている。みんながユダのように後々振り返ってみたときに、なぜ私はあの時にっていう、そんな出来事を犯しながら生きている。しかしイエス様はそのことを分かった上で、本人がその痛みを経験する前に、罪を自覚する前に、もうすでにイエス様はその食卓に全てのものを招き、彼らを受け入れ、共に食事をし、彼らを送り出していかれた。これが主の晩餐なんだ。先週も告げましたが、食事を共にするっていうのは、古代世界においては家族同然のつながりなんですよ。私たち自分たちの家族を見ますとね、自分たちの家族の中でも、こいつこの部分はおかしいなとか、これはダメだなとか思う部分があっても、でも家族だからって受け入れるでしょ。まあ互いにね、つつかれると痛いところがあるから、お互い固めつぶりながら、まあまあでやる部分ってあるでしょ。イエス様もね、私たちのね、過ちも後悔も痛みも傷も全部分かった上で、それでもご自分の家族として受け入れてくれている、そのものがやり直していくことを願ってくれている、この再出発のきっかけが主の晩餐にあるんですよ。聖書の中では罪人っていう言葉がよく使われるけれどもね、私はね、この罪人っていう言葉がよく誤解を招くなとも思ってるんです。罪人って言われましたら、私警察のご厄介になったことはありませんからっていう人いっぱいいるでしょ。そういう意味の罪人って言われたら、そらね、誤解が生じる。でもね、私この罪人っていうのをね、傷を抱えた人って言った方がいいんだと思ってるんです。誰もが傷を抱えながら生きている。でもイエス様は、その私たちの弱さも課題も、周囲と比較してはすぐ一喜一憂し、妬み、怒りや悲しみに振り回され、そのくせ繊細で、私のことを受け入れてくれって絶望してるみたいなね、こんなどうしようもない丸ごとの私たちを、それでもイエス様は招いてくださるんだ。イエス様が与えた主の晩餐は、罪を犯す者を、その罪が行われる前にもうすでに受け入れているよ、私はあなたに目を留めているよ、私はあなたを見捨てていないよっていうことを告げるための主の晩餐だったんだ。カトリックの信者さんでクリスチャン作家であった遠藤周作さん、もういっぱい作品を残しまして、私ね、高校生ぐらいの頃からね、遠藤周作の作品をこう貪るように読み続けました。いっぱい彼のね、作品の中では思い出がある。でもその中で最もね、繰り返し繰り返し読んだし、考えさせられたし、今も心に残っているのは沈黙っていう作品なんです。禁教令が引かれた江戸の初期、ポルトガルからやってきたその宣教師たちが、その禁教令の敷かれている、まあ、九州特に長崎ですけれども、そこに入り込みましてね、隠れキリシタンと呼ばれているその信徒たちを励ましていくって、そのためにやってきた。しかしその司祭たちが捕まっていく。主人公でありますロドリゴという司祭は、そう捕らえられて牢獄の中で、どこかしらか声を聞く。誰かが寝ぼけてうなされているのかな、いびきでもかいているのかなと思って翌朝聞くと、それはそうではなく、拷問を受けている信徒のうめき声だった。彼は代官に対して訴え出ます。彼らを許してやってほしい。しかし代官が告げるのは、彼らはもうすでに捨てると、信仰を捨てると言っている。じゃあどうして彼らを助けてやらないのかと問われた時に、代官はロドリゴに対して言うんです。お前が 信仰を捨てなければ彼らは許さない。その中で彼はずっとロドリゴは葛藤していきましてね、そして最後踏み絵が彼の前に置かれていく。自分が愛し抜いたイエス様のそのお顔を見ながら、この踏み絵を踏んでいいのか彼は葛藤しますが、遠藤周作はその場面で踏み絵のイエス様がロドリゴに声かけていくんですね。なんて声をかけていくのか、踏みなさい、私は踏まれるために生まれてきたのだからって。この作品が発表された後ね、ものすごくキリスト教会の中で、特にカトリックの中で論争が起こったっていうんです。多くのカトリックの司祭たちは、もしこれが踏んだ後に踏んでよいって言われるんだったら分かるって、罪を犯した後に許すって言われるんだったらそれは分かると。しかし彼らが問題視したのは、ロドリゴが葛藤し踏む前にイエス様が踏みなさいって、私は踏まれるために生まれてきたんだって告げたことが彼らの中では納得がいかないって、そういう主張になっていた。でも私は今日の箇所を見ながら、まさに遠藤周作が描いたその踏み絵のイエス様そのものがここにあると思うんですよ。ユダがイエス様を裏切っていくその前に、弟子たちがイエス様を見捨てていく前に、イエス様はそれでも私はあなた方を理解している、それでも私はあなた方を受け止めている、それでも私はあなた方が立ち直ることを願っている、そうやってこの主の晩餐に招いてくれた。イエス様の主の晩餐とは、罪を犯す前に、もう弱い者が弱さのままに、痛みを抱えた者が痛みを抱えたままに、それでも招かれていく食卓なんです。しかも考えてみるとね、この主の晩餐ってすごいなと思うんですよ。日本人の持っている宗教観なんていうのはね、例えば神社に行ってパンパンってやるような感じでね、何か問題が起こった時に私たちの方が神様のところに行きまして、どうもすんませんね、よろしくお願いしますねって、そうやって近づいていったらね、その八百万の神がどっか高いとこからいて、まあまあね、まあ、本人も分かっとるようだから、まあ今回は許してやろうかみたいな、そんなニュアンスってちょっとあるじゃないですか。私たちの方が神様のところに行ってどう思って頭下げながら許してもらうような、こういう宗教観って日本人の中にあるじゃないですか。でも聖書が示しているものは違うんだ、逆なんだ。罪を犯す者が罪を犯していく前に、決定的な過ちを犯していく前に、もう神の方が私たちの傍らに救い主イエス・キリストを送られ、私たちの傍らに座らせ、私たちが痛みを経験する前に、私はそれでもお前と伴っているんだっていうことを示してくれる。神が徹底的に私たちに伴ってくれる。そうやってこの主の晩餐は与えられていったんだ。弟子たちがこの主の晩餐の意味を知るのはまだまだ先です。ペトロたちは復活のイエス様と出会い、己が後悔弱さを徹底的に味わった後に、それでも神様は私たちを見捨てなかった、それでもイエス様は私たちを許してくれていたっていうことを、イエス様との出会い再会、それを通して初めて実感していく。だからまだこの時の彼らは知らない。しかし彼らが気づく前に、イエス様はもう彼らのために招きをしておられる。残念ながらマタイ福音書によれば、ユダはこの主の晩餐の意味を知る前に自ら命を絶ってしまった。しかし私はやっぱり今日の箇所を思うんだ。イエス様はユダが己が過ちを痛感するその前に、もうこの晩餐に彼を伴わせてくれているじゃないかって。故に私は今日のお話、タイトル、ユダは許されるのかとしましたが、私はこう語る。ユダも許されるんだ。今日私たちもこの宣教の後に 主の晩餐を行います。私たちも毎月大事にこの主の晩餐を続けています。それは単なる習慣儀式ではない。私たちがイエス様によって受け止められていることを、許されていることを、また復活のイエス様に伴われながら今日も神に向かって一歩ずつだけれども歩ませていただいているということを確認するために、この主の晩餐を私たちは繰り返すんだ。この主の晩餐において私たちはそれぞれ後悔も痛みも抱えているよ。でもね、でもそれでもイエス様は私たちに今日も伴ってくれているんだって、その確認と喜びを一緒に味わうべく私たちは主の晩餐を行うんですよ。宣教を終え、主の晩餐へと移っていきます。私はその前に皆さんと共にこう分かち合いたい。この主の晩餐に臨みましょう。イエス様は私たちを今日も招いてくれる。新たな一月もイエス様と共に歩み出せるんだ。その喜びと平安をご一緒に確認したいと願っています。どうぞお一人お一人イエス様のこの招きにお答えいただければと願い、今日の宣教を終わりといたしましょう。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは主の晩餐の記述を通してユダは許されるのかと考えてきました。聖書を読んでいく中で私たちが見出したものは、イエス様はその主の晩餐の席上をユダをも排除せず、また弟子たちをも排除せず共に集わせてくださったという事実でした。これからご自分を裏切る者をイエス様は見捨てることなくその場に招いてくださいました。それは私たちが罪を犯しつつもそれでもイエス様によって受け止められていることを確信し、今なお復活のイエス様と共に歩ませていただいていることを喜びとし、イエス様に伴われながら私たちは必ず神の国へ戻っていけるのだと希望を見出していくためです。私たちにこの主の晩餐をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。今からあなたの御前にへりくだり、この主の晩餐に臨みます。どうぞ新たな一月もあなたに伴われながら歩んでいることを喜びとすることできますように。またどうぞこの主の晩餐、私たちだけでなく新たにあなたのおもとに集いたいと、またこの教会に加わりたいと願う方が起こされてまいりますように、今日いただいた御言葉に感謝をし、新たな一週に期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。